2025年4月9日水曜日、時刻は午前8時19分を過ぎたところです。さて、数学する人生最後の結び、森田さんの解説に入っておりまして、前回に続いて、今日は新しい見出しですね。内外二重の窓という見出しになっておりまして、本文はこうなっております。数学は日常とは違う。非常に特殊な対象に関心を集め続けることを人に求める。そもそも数や図形はいつかどこかにあるものではない。3という数はどこにあるだろうか。3個の椅子や3本のペンはあっても、3という数それ自体はどこを探しても見つからない。それでも3たす4イコール7と計算するとき、私たちの心の中には3という数がありありと現れているだろう。見える、聞こえるとは違った形で、数は確かに心の中で実在感を帯びている。数や図形に限らず、数学の扱う対象は全てこうした意味で時間、空間の外にある。他の言葉で言えば北海の対象である。すでに述べた通り、社会に比べて自然界の方が関心を集めるのが困難だ。ましてや北海に対してはなおさらである。数にしても図形にしても、北海の対象は五感に触れてこない姿のないものだからだ。だがそこにずっと関心を集め続けていると、次第に姿のないものが姿を表してくる。他の引用。数学の本質は前時と同じであって、主体である法、すなわち自分が客体である方、すなわちまだ見えない研究対象に関心を集め続けてやめないのである。そうすると客体の方が次第に最も広い意味において姿を表してくるのである。引用終わり。岡清に出会うまで、私はこんな風に数学を語る言葉を知らなかった。数学の本質は理論の構築でも難問の解決でも、主体である方が客体である方に関心を集め続けてやめないことだというのである。それも社会や自然界の事物ではなく、自他分別と時空の枠すら超えた北海の対象にただひたすら関心を集め続けるのだ。繰り返し述べてきたように、自分のありようは心に現れる事物に対する関心の集め方に応じて変わる。数学をしているとき、人は社会や自然界ではなく北海の対象に関心を集める。はじめはとにかく重量的な精神集中、 の連続である。その訓練を続けているとやがて精神集中が深い精神統一に変わる。それに伴い自分の感覚も大きく変容していく。他の引用、法に精神を統一するためには当然自分も法になっていなければならない。そうするといわば内外二重の窓が共に開け放たれることになって、精霊の外気が室内に入る。引用終わりと、ここまでにしておきましょうかね。あと半分ほどありますが、内外二重の窓、内外二重の窓、北海、まあ、宇宙的と捉えていいんじゃないかなと思いますが、といったところで時刻が8時25分を過ぎたところです。以上です。